おはようございます。よくいらっしゃいました。11月最後の日曜日、今年は神の国について、ずっとお話をしてまい、りまして、最後の題が無条件降伏というドキッとするような、タイトルですけれども、この1年お話をしてまいりました神の国についてのお話の、今日はまとめであります。最初にお読みしたのがこの、今日お読みするマルコ福音書の1章の15節でありまして、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという、これはイエス・キリストの宣教の第一声であります。キリストは目的を持ってこの地上に来られました。たまたま偶然、あるいは強いられてとか、あるいは何の考えもなくこの地上を歩まれたわけではありません。十分に備えて、そして目的を持って地上を歩まれました。もちろん30歳になるまでは自分の母や家族を支えて大工として生きられたわけですけれども、その後の本当にわずかな期間、1年なのか半年なのか3年なのか、実は正確なところは分かっておりませんけれども、そんなに長い時間ではない。そして最後は十字架にかかって死ぬというですね。だからこの人々の前に現れて教えたり行ったりする期間というのは本当にわずかだったわけですね。そのわずかな期間にキリストが伝えたかったことは何かというと、この神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというこの一言に集約されているわけです。十分に備えて計画を練りに練って、そして最初に言われた言葉ですから、ある意味ではもうこの一言がキリストの宣教の結論なわけです。短くてさらっと読めてしまう言葉ですけれども、しかしこの言葉にキリストの教えが集約されているということを、この1年私は神の国についてお話をしてきて改めて納得いたしました。今日は今年お話ししたことを時々振り返りながら、しかし神の国とは何かということをですね、もう一度確認するような形でまとめていきたいと思います。この言葉は、時は満ちて神の国は、時は満ち神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというこの言葉ですけれども、では神の国を近づけたのは誰なのか。じゃ、近づいたというのはそこまで来ているという意味ではありません。もうここに来たという意味なんですね。つまり神の国は到来したと、別のところではそうおっしゃってますし、神の国はあなたのところに来たと、いや、あなたの中にすでにあるともおっしゃいました。ではこの神の国を到来させたのは誰なのか、何をもって神の国が到来したと言えるのか、またこの到来した神の国に対して私たちのすることは何かというと、悔い改めて福音を信じることだと言われたんですね。悔い改めて福音を信じることだと。じゃあ悔い改めて福音を信じるというのはどういうことかと、悔い改めて福音を信じるということを何の説明もなくすんなり受け取れる人は多分そんなにないと思うんですね。私自身も悔い改めて福音を信じなさいと言われても、一体それはどういうことなのかということを改めて自らに問わなければならないわけですけれども、この1年そのことをお話ししてきたわけですけれども、悔い改めるとはどういうことであり、福音を信じるとはどういうことなのかということを、この3つのことを今日はお話ししたいと思うんですね。もちろんこの神の国を近づけた、神の国をもたらしたのはイエス・キリストご自身であります。 キリストの短い交渉涯、この地を歩まれたその期間の間に、まさに神の国に多くの人が招かれました。でもその神の国に招かれた人たちはどんな人たちであったのかというと、例えば墓場で暮らしていた男でありでありました。ゲラサなのかガダラなのか分かりませんが、墓場で暮らして朝も夜も叫んでいたあの男、そしてまた重い皮膚病を患って誰からも見向きもされず、すでにもう生きる屍となっていた人、あるいは大切な一人息子を失って失意のどん底にあった母親、さらには朝鮮の頭、いずれも人の国では不幸であり罪深く、まあ今流の言い方で言うと負け組の人たちでありました。神の国から一番遠いと思われていたそういう人たちがキリストによって招かれたわけですね。文字通り招かれました。彼らがイエス様なんとか私を神の国に入れてくださいと言ったわけではありません。むしろイエス様が彼らのところに行かれて、また声をかけて彼らに触れて神の国に導き入れられました。病は癒され、また死んでいた息子はよみがえり、皮膚病は清められ、また彼らを縛っていたこのお金の魔力からも解放されました。しかしそれらは永遠の解放ではありません。あくまでも一時的な癒しであり一時的な解放です。病は最後は必ず何らかの病を得て死ぬわけであるし、この地上にあるものは全てなくなってしまう。でもキリストがもたらされたのはそういう単に一時的な救いや解放ではありませんでした。永遠の救いであり解放でありました。キリストは自らの体を持って命を持って私たちを永遠の救いに永遠の解放に入れてくださった。そのことによって、これは今年皆さんにお見せしたスライドですけれども、義務や行い、そして裁きの世界に生きていた私たちがキリストの十字架によって恵みと信仰と許しの世界を生きるようになった。またキリストは死なれただけではなくてよみがえられました。復活された。そのことによって死は終わりではなく始まりになり、また失敗は成功になり、失望は希望に変わっていきました。これらが何を一言で言うとですね、どういうことかというと、神様が全ての責任を負ってくださるようになったということです。キリストがこの地上に到来するまで人間は全ての責任を自分が負ってたんです。自分が悪いことをすればその罰を受け、自分が努力しなければその報いを受け、自分が失敗すればそのことで悲しむ、全てを自分が責任を負っていた。でもキリストがおいでになることによって神様が責任を負ってくださった。私たちの失敗もキリストが負ってくださったし、私たちの弱さもキリストが負ってくださる。神が責任を負ってくださった。神の国というのは神様が無理やりに私たちを従わせ、私たちを支配する国ではなくて、神が責任を取ってくださる国という意味なんです。私たちは所詮人間ですから、やってることは愚かで間違いだらけです。正しいことなどできません。でもどんなにそれが間違っていようと、愚かなことであろうと、 キリストがすべてその責任を負ってくださる。これが神の国です。だから神の国を生きるということは責任がないということです。こんなに責任がなくていいんだろうか。大きな罪を犯したとしてもキリストが十字架でそれを担ってくださる。すべての責任を神が負ってくださる。これが神の国なんですね。それはキリストによってもたらされた。キリストが死んでよみがえってくださったことによって私たちはすべての責任から解放されました。すべての義務からも解放されています。ああしなければならないという義務はどこにもありません。こうでなければならないという決まりもありません、まあ、あまりも自由なために拍子抜けするというか、もうちょっとあれをしなさいこれをしなさいという方がいいような気がしますが、しかし神の国はにはそういうものがありません。なぜかというとするべきことは全部神様がしてくださっているからであります。この神の国、キリストがもたらしてくださった、すべて神様が責任を負ってくださる国に、じゃあ私たちはどうしたら入ることができるのか。それが悔い改めて福音を信じるということなんですね。悔い改めるというのはどういうことかというと、それは一言で言えば人の国の考えを捨てるということです。今年はこの人の国の話を随分しました。私たちは人の国に生きています。人が考え、人が作り、人が導いてきた国です。まあ国によっていろいろ違いはありますけれども、しかしいずれにしても人の国、人の国が価値観を定め、人の国が善悪を定めています。だから人の国はある時は人を殺すことが良いといい、ある時は人を殺すことは悪いことだという。悔い改めるというのはまさにこの人の国の考え方を捨てることであります。イエス・キリストの宣教の第一声、悔い改めて福音を信じなさいという、この悔い改める、180度向きを変えるという意味ですね。180度向きを変えなさい。あなたたちは人の国に住んでいて人の国の考え方に支配されている。あの三条の水訓の最初にあるあの至福の教えというですね、イエス様が教えてくださいました。誰が幸せなのか。飛んでいる人が幸せに決まっている、満腹している人が幸せに決まっている、笑っている人が幸せであり褒められる人が幸せだと人の国ではそう教えている。そう私たちは思っているかもしれないが、神の国ではそうではないんだと言われたんですね。神の国はその逆だと。貧しい人、飢えている人、泣いている人、人々に憎まれる人こそが幸せなんだ。あべこべの国だというですね、あのドラえもんのあべこべの漫画をお見せしたのを覚えていらっしゃるでしょうかね。幸不幸が逆転してるんですね。人の国で幸福だと言われていることは神の国ではそうではない。でも、まあ、私が24時間ここでこの話を怒鳴ってもですね、多分あのはあっていう、ね、感じでしょうね。そんなわけあたい、そんな、ね、そんな現実甘くないですよみたいな、そういうあの皆さんは思いをしてらっしゃると思いますけれども、私が言ってるのはあのこういう方がいいと言ってる話をしてるんではないですね。キリストがそうおっしゃったっていうことを言ってるんです。イエス・キリストは誰が幸せかっていうことを教えてくださいましたよ。で、悔い改めてっていうのはつまりこの私たちの考え方のセットをそのまま入れ替えなきゃいけない。人の国の貧しさは神の国の豊かさである。今年流行語にもなった、これ去年ですかね、アベノミクスというのはね、それに対してアメノミクス、天の経済のお話をしましたね。この世では経済は成長しなきゃいけない、常に右肩上がりでなきゃいけない、 そうじゃないとみんな不幸になると言ってますが、神の国ではそうではありません。そんなことどうでもいい、上がろうか下がろうが。なぜなら天の父は空の鳥を養ってくださるようにあなたを養ってくださるし、あなた方に必要なものは全てご存知であるし、またどれだけ思い悩んだとしても私たちは一日たりとも寿命を延ばすことはできないのだから、明日に向かって成長しようなと考える必要は全然ない。天のエコノミクス、経済論を持ちなさい。まあ、こういう話をすると、あ、確かに私たちはこの人の国の考え方に影響されてるなということはね、お分かりくださると思うんですよ。で、人の国の教えてることっていうのは常に変化します。常に変化するんです。この経済でもそれこそバブルの頃は全く逆のことを言ってですね、バブルになりすぎてるからって言って急にやめちゃったんですね。そしたら弾けちゃって、で、まあ、弾けちゃって低迷するからまた増やそうって言うんですね。これシーソーみたいなものですから、我々はそれに振り回されちゃいけないです。で、人の国の考え方を捨てて神の国の考え方を持たなきゃいけない。また人の国では、人の国で何かを得ようとする、人の国で得をしようとする人は失って、人の国で失おうとするものは神の国で得るんだと。人の国では蓄える努力をしなさいという。しかし神の国では手放す努力をしなさい。どうやって人に与えていくか、受けるより与える方が幸いである。人の国でこれを得ようとするものは必ず失うよ、イエス様もおっしゃったんですね。まあ、先ほどから言っているように悔い改めるというのは考えをそっくり入れ替えることです。取り入れることではないんですね。取り入れるとね、逆にうまくいかないかもしれない。混乱するだけかもしれません。根底からやっぱり入れ替えてもらわないと。悔い改めるんですから。でもこれは難しいことですよ。私自身も難しさを感じています。なぜかというと人の国に生きてますからね。人の国で私たちは、食べたり飲んだり寝たり起きたりしているわけですから。テレビも一日中ついてるし、テレビではあれがいいこれがいい、あれが美しいこれが醜い、ああしなさいこうしなさい言ってますからね。どうしてもそういうものに支配されやすい。だからよほど意識しないとですね、神の国の考え方を持つということはとても難しいことだと思います。しかしぜひ、神の国の話この1年やりまして、もう来年はやりませんけれども、しかしこれは皆さんが一生かけて、私も含めてですけれども努力していきたいと思うんですね。人の国の考えに私は支配されていないだろうか。人の国が幸せだと言っていることに私は幸せを見出していないだろうか。人の国がこうしなさいと言っていることに私たちは影響されていないだろうか。人の国がたくさんの本を出しています。たくさんの教えを私たちに問います。あれがいいです、これがいいです、こうしなさい、ああしなさい。私たちは冷静に判断しているようですけれども、実は取り入れている情報に支配されるんですね。唯一支配されない方法は聖書の教えに支配されるということなんです。変わらないですから、聖書の教えは。本屋で売ってる本はね、変わりますよ。今いいと言ってる本はですね、10年後にはもうただのゴミですよ。常に変化してる。私たちはそれに引きずり回されて、始終引き回しの絵じゃないですけども、あれがいいこれがいいというものに引き回されて、最近はとにかくあれが痩せると言えば売れるんですね。こうやれば痩せる。どれだけ痩せるものが出てるか。誰も痩せないですもんね。痩せた人見たことないです。ただああいうのやってる人が増えてる、太ってるだけですね。儲かっちゃって。神の国の考え方、決して変わることのないこの これまでも変わらなかった、そしてこれからも変わることがない、この神の国の価値観であるし、神の国の善悪であり倫理観であり、神の国の生き方というものをそっくりそのまま無条件幸福で受け入れてほしいんです。だから無条件幸福なんです。条件つけない、あれもいい、いや ここだけはとか、あそこはこうしてくれたら受け入れますとかじゃなくてですね、あっさりと受け入れていただきたい。これが悔い改めてということですね。悔い改めるということです。そしてその次は福音を信じなさいというですね。福音を信じなさい、これはどういうことかというと、神の国のルールに生きなさいということです。人の国の考え方に支配されず、そして神の国のルールを生きるんですね。実行するということです。これは神の国の大変大きな私たちに対するチャレンジですね。最初の頃にお話をいたしましたけれども、イエス・キリストが教えられました。この言葉を聞いて行う人は岩の上に家を建てた人に等しい、行わなければ砂の上に建てた人と同じだよ。この写真も皆さんにお見せしましたね。これは地震で土台が傾いてしまった交番なんですね。ドアも開かなくなっちゃって、おまわりさん出てこれません。液状化現象というのが起こってですね、上の建物はどうもないんですね。だけど下が地震で揺れて傾いちゃう。で、こういうことが起こりますよと。だから神様の言葉を聞いても、ただ聞いてるだけだと何かあった時に皆さんの人生もこうなってしまう。皆さんどうですか？何か起こって慌てふためくタイプですか？何かあるごとに、うわどうしよう、困った、あ助けて、ね、それを慌てふためいてるというのはですね、土台が強固じゃないんですね。土台がしっかりしてないんです。土台がしっかりしてればですね、何があっても泰然自若です。何も変わらない。でもその土台をしっかりさせるのは御言葉を実行することだとキリストはおっしゃったんですね。そしてそれは小さいことでもいいと言われたんです。これは神の国の真理なんです。全部丸々この分厚い聖書をやれと言われたわけではないんですね。一つでもいいからやりなさい、からし種のほどでもいいから、いやパン種でもいいとおっしゃいました。それは必ず膨らむよ、大きくなるよ、豊かな実を実らせるよ。どんな小さなことでもいいからあなたの人生の中に実行に移しなさい。この私のわずかな農業体験の証をね、その時しまして、これ2年前にスマイル館の前の、猫の額ほどの畑で採れたピーナッツね、実はですね今年も採れたんです。今年はもっと何もしなかったのにちゃんと採れたんです。びっくりしますね。本当にびっくりする。何にびっくりするかというと、これはまさに神の技ですね。神の恵み。私は種をまいただけなんです。まあ実際には苗ですけど、苗植えただけなんですね。あとは太陽が照り雨が降り、ほとんど水やってません。ズボラですから。私は放任農業、ただのズボラなんですけど、それでもちゃんとですね、こんなにたくさんピーナッツができてですね、まあ食べた時は一瞬でしたけどね、ボール一杯ですけど、もともと一つか二つですから、これは神様からの私たちに対する励ましです。あなたが聞く神の言葉、ただ心に収めていく、財布に入れとくんじゃなくて使いなさいと、実行しなさい、そうすると必ず豊かな実を実らせるよ、これが神の国のルールなんだよとおっしゃってるわけですね。そしてまた神の国のルールは狭い門から入る、難しい方を選択しなさい、簡単な方じゃなくて難しい方を選択しなさい、狭い門から入りなさいというですね、 この写真なのか CG なのかよくわからない絵もご覧に入れましたけどね、実際にこんな家はないと思いますけど、あなたはどちらから入りますか。人の国は広いもんです、広い道です。みんなが行くんですから、みんながやってるようにやれば大丈夫だと思ってる、ね、神の国に入るということは、神の国を御言葉を実行するということは、人がやらないことをやるわけですから、それは困難ですよ。でも困難な方を選びなさい。あなたにとって楽じゃない方がきっと神の思いにかなっていて、そして本当の意味であなたを幸せにし、また周りの人たちを幸せにするんだ。これが神の国のルールです。福音に生きるというのはそういうことです。また与えられた賜物を活用しなさい。神様はあなたに有り余るほどの財産を与えていらっしゃるとイエス様は約束してくださいました。10タラントン、5タラントン、1タラントン、1タラントンってちょっと足りん、なんかタラントンみたいでちょっとしかないみたいですけれども、実はですね、もうこれは当時のお金にするとね、国家財産的なお金なんですね。でも神、先生そう言うけど私何も取り柄もないし、元気でもないし、何もありませんしですね、実はないことも賜物なんです。病気も賜物なんです。弱いことも賜物、口下手も賜物ですよ、ね、美しくて何でもできることが賜物ではないんです。私たちにあるものは神からの賜物だと思えるかどうかね、ここは全てです。この弱さも神様が与えてくださって賜物なんだ。それを生かして神に仕えていこう、人に仕えていこう。ちょうどあの時安倍首相がですね、実行なくして成長なしと言ってくれたので、私もそのまま使いました、ね、日曜日にね、実行なくして成長なしと。パウロも私は弱い時にこそ強いと言ったんですね。私は誇るものがあるとすれば弱さを誇ると。もちろん強いところは得意なところは大いに使ってください。でもそうでないところも神様は用いてくださいます。これが神の国のルールなんです。また使えられるのではなく使える人になりなさい。神の国は使える国です。使えられたい、私もあれをされたい、これをされたい。人の国はそういう国ですから、なんであの人はこれをしてくれないんだろう、あれをしてくれないんだろう、くれないくれないくれない族というのが昔ありましたが、これ人の国ですね。神の国は何かをしてくれないなんてことは思っちゃいけません。何をしてあげられるか、これだけです。私は何をしてあげられるだろうか、人に使える。最近リーダーの本を読みましてね、この、まあ、20ちょっとタイトル覚えてないんですけど、21世紀のリーダーとはどういうリーダーか、使えるリーダー、使える人だと書いてあったでしょ。やっと聖書に近づいてきましたね、人の国も、威張ってちゃダメだと、社長も社員の靴を揃えるぐらいじゃダメだって書いてあったでしょ。それがこれからのこの世界を生き抜いていく企業で必要だって書いてあったんですね。面白いですね。聖書はそう言ってるんですよ、昔から。2000年間変わることなく、イエス・キリストがそうなんですから。使える人になりなさい、喜んで使える人になりましょう。それが神の国のルールであります。つまり神の国のルールというのは自分のルールじゃないということですね。自分の国のルールじゃないんです。人間は生まれながらにして自分の国を建設しようとするんです。それが人間のいわゆる罪というのはそういうことです。自分は自分の国を作ろうとするんです。自分のルールを持って自分のために生きようとする。でも神の国というのはそうではありません。人のために、神のために生きる国、これが神の国。自分の国を建てるのではなくて神の国を建て、人の国を建てていく、これが神の国のルールなんです。なかなか難しいと思いますよ。生まれつき私たちは自分の国を建てようと思ってるんですから、自分にとって都合のいいこと、自分にとって得となること、自分にとって幸せだと思うことを追求するようになってるわけですね。でも福音を信じるというのは 自分のルールによって自分の国を建てていくことではなく、神の国のルールによって神の国を建設していくことだと。それがこの福音を信じるということです。つまり悔い改めて福音を信じるというのは、人の国の思いを捨て、そして自分のルールを捨てて神の国を生きていくということなんですね。神の国のルールを生きるということであります。悔い改めて福音を信じる私たちの神の国の民としての歩みは、もちろん一人ではありません。イエス様は私たちを一人ぼっちにして、頑張りなさいよと言われたわけではありません。イエス様ご自身が、私はあなた方をみなしごにはしておかないと言われました。あなたを一人で放っておかないんだよと、どこにいてもあなたは一人じゃないんだよと約束してくださいました。世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。また別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるとも言われています。一人で人の国で格闘しているように思っているかも、思うかもしれませんが、そうではありません。そしてもちろん私たちはこの神の家族である教会があります。一人で修行しているわけではないです。この教会の兄弟姉妹が、家族が、本当の家族が私たちのために祈り、また共に支え合って生きていく。恐れる必要はありません。神の国を生きていくというその一番の特権は、恐れる必要がないということです。人の国を生きている人は恐れているんです。批判されることを恐れ、失敗することを恐れ、一人になることを恐れ、だからさまざまな間違いを犯していくんです。神の国を生きている者に恐れはありません。なぜか、どこに行ってもイエス様おられるし、嵐のガリラヤ湖でもう船が沈みそうになった時の話もいたしましたが、これはレンブラントの絵もね、皆さんにお見せしましたけれども、イエス様は友の方で枕をして眠っておられた。熟睡です。私たちも一緒に熟睡してこの嵐の中を生きていただきたい。慌てふためいて、イエス様起きてください、何とかしてください、この嵐を沈めてください、そうじゃないと沈んでしまいます、何をバカなこと言ってるんだ。イエス様は私たちにそう語りかけておられます。神の国の旅路には奇跡が待っています。ラクダが針の穴を通るよりも金持ちが神の国に入ることが難しいとおっしゃった。しかし大金持ちであり徴税人の頭であったザーカイがイエス様に出会っただけで救われた。まさに奇跡が起こったんですね。神の国を生きていくということは、神の奇跡を体験するツアーです。ただだらだらと歩んでいくツアーではありません。悔い改めて福音を信じていくならば、私たちは信じられないような奇跡を体験します。イエス様おっしゃいました。人間にできることはではないが、神には何でもできると。神はできる。そしてやがて本物の神の国が到来します。いつかは分かりませんけれども、その本物の神の国の到来を待って備えていきなさいとも言われましたね。これはイスラエルの、聖書の時代の灯火、現物も皆さんにお見せしましたけれども、私の秘蔵の、5万円で買ってきた、別に値段はどうでもいいですけれども、1時間持たないんですね。だから必ずこの隣にある、油壺を持っておかないと。果たして私たちはこの人の国を歩んでいく中でね、どれぐらいちゃんと備えているだろうか。もうその時その時に、なんか慌てふためくことがないように、 油壺に何を入れておくか、御言葉を入れておくんですね。御言葉の備えをして、いつも御言葉を実行していくことによって、私たちはイエス様に出会うことができる。さあ、神の国のツアーに出かけましょうというこのスライドは最初の頃にお見せしたものですね。最初結構絵を使って喜んでたんですけど、だんだん後半絵が減りましたけどね。しかし、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。どうぞ皆さん、無条件で降伏してください。神様が全ての責任を取って、神様があなたを支えて導いて、あなたに最高の幸いを準備しておられるんです。自分やこの人の考え方に支配されちゃいけません。私たちがどれだけ考えたって明日何が起こるか分からないんです。下手な考え休むに至りって言うじゃないですか、ね、聖書の教えは変わりません。世界中どこでも、歴史がどれだけこの聖書を批判してきても変わらないんです。無条件で降伏して、この神の国のルールに、そして神様に全てを責任をお委ねして歩んでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も共にあなたの御言葉を学ぶことができましてありがとうございます。この1年間、神の国とは何かということについて学んでまいりました。神の国はあなた方の中にあるとイエス様は言ってくださいました。果たして私たちの中にあるでしょうか。いや、私たちのそばまで来てはいるけれども、もしかするとただそれを指をくわえて見ているだけかもしれません。神様、どうかこの自分の愚かさを認め、自分の頑固なこの心をあなたが砕いてくださって、本当に無条件降伏で神の国の支配を受け入れることができるように、その時に私たちはどんなことがあっても揺らぐことのない、変わることのない本当の幸いを生きることができますから、感謝をいたします。人の国はこのままではダメだと言います。もっと良いことがあると私たちをけしかけます。しかし神の国は、このままでいい、ありのままであなたは愛されている、ありのままで神の恵みが満ちていると教えています。神様、ここにおられるすべての方々が、いや、この世界のすべての人が神の国に生き、そして神の国の家族として互いに愛し合い支え合って生きていくことができるように、どうしよう、助け導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞご起立ください。神は我が力を、皆さんでご一緒に賛美いたしましょう。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の絵に豊かに限りなく共なりますように。アーメン。